2番トピックス、市の話題。金剛は4台あります。 2-1 大東市議会議員及び市長選挙立候補予定者説明会。5月4日任期満了に伴う大東市議会議員及び市長選挙は4月12日日曜日に告示し、4月19日日曜日に投票を行います。次の通り、立候補予定者説明会を開催します。2月21日金曜日午後2時、市民会館にて。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、870-0764。2-2、市議会市民レポーターを募集します。内容、市議会の運営や市議会広報に対する意見の提出、市議会活動の市民への周知、レポーター会議への出席など。対象、市議会の傍聴が可能な18歳以上の市民。募集人員、若干名、多数の場合は選考。任期、4月1日から来年3月31日まで。報奨金、年額1万円。広報の市民レポーターとの兼務はできません。申し込み問い合わせ、2月14日、消印有効までに、郵送かメールで、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、簡単な応募動機を書いて、郵便番号 574-8555 議会事務局まで、電話 870-0763、 メールアドレス議会 gikai@city.daito.lg.jp。 2-3、申告はお早めに。所得税と個人住民税の申告は3月に入ると大変混み合います。早めに準備をして申告を済ませましょう。税の申告。前年中に収入のあった人の税に関する申告には、所得税の確定申告と個人住民税の申告があります。所得税の確定申告は税務署、個人住民税の申告は市町村で行ってください。市からのお知らせ。個人住民税の申告。2月17日月曜日から3月13日金曜日までの午前9時30分から11時30分までと午後1時から4時まで。土曜日曜日、祝日、休日を除く。ただし、2月23日は午前中のみ受付できます。市民会館にて。前年度の課税状況などから申告の必要があると思われる人には、1月下旬に申告用紙をお送りしています。届いていない人は、課税課か市民会館申告会場でお渡しします。申告用紙を受け取った人は、できるだけ封筒に手書きした日に申告してください。郵送も可能です。詳しくは、大東1月号7ページに掲載しています。給与支払い報告書などの提出はお済みですか？給与支払い報告書、給与所得の源泉徴収票など、各種法定調書、および支払い調書合計表の提出期限は1月31日です。まだの人は至急提出をしてください。なお、法定調書合計表などは e-tax を利用して提出することができます。問い合わせ、給与支払い報告書、課税課市民税グループまで、870-0418。源泉徴収票など、門間税務署、06-6909-0181。 門間税務署からのお知らせ。確定申告はお早めに。令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は次の通りです。2月17日月曜日から3月16日月曜日、午前9時から午後5時まで、土曜日曜日祝日を除く。ただし、2月24日、3月1日は開設。受付時間は午後4時まで。混雑状況により、早めに受付を終了する場合があります。還付申告は、2月14日金曜日以前でも、門間税務署に提出できます。期限間近は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。申告書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成し、e-tax による送信、郵便や信書便による送付、または税務署の時間外収受箱への投函による提出が便利です。森口門間商工会館にて、問い合わせ、門間税務署、06-6909-0181。2-4、大東市プレミアム付き商品券販売は2月14日まで。商品券の購入には購入引換券が必要です。期間内に市内郵便局で購入してください。購入引換券の新たな発行は行っておりません。内容、1冊5000円分を4000円で販売。1人5冊まで。利用対象者、1、令和元年度住民税非課税者、住民税課税者と生計同一の配偶者、扶養親族などを除きます。2、平成28年4月2日から令和元年9月30日に生まれた子が属する世帯の世帯主。販売期間、2月14日金曜日まで。利用期間は2月29日土曜日まで。購入場所、平日、市内郵便局、午前9時から午後5時まで。土曜日、大東郵便局、午前9時から午後3時まで。問い合わせ、産業振興課、870-4013。これで2番トピックスを終わります。以上でトピックスを終わります。3番ホットタイムエッセイ第106回ポンコツだけど頑張っている NHK スカーレットに登場する作品を手掛けました。絵描きアーティスト小澄源太さん。 NHK の連続テレビ小説スカーレットで西川貴教さんが演じるジョージ藤川をご存知でしょうか。自由は不自由やでが口癖の世界的な芸術家として奇抜な作品が紹介されている。実はその作品を実際に制作したのが本市に住む小澄源太さんである。スカーレット作品ができるまで、きっかけは知人からの推薦。小澄さんの衝動的な作品が NHK が求めていたものと合致したからだという。写真ではわかりにくいが、全身がトゲトゲしたデザインになっており、この発想は締め切り4日前に試行錯誤の末思いついたそうだ。人の強さ、エネルギーを封じ込めたいという思いがずっとあった。という通り、魂を封じ込めた作品に仕上がっている。人と神が作った造形のコラボレーションという意味も込めているという。 デッサンの勉強が嫌だった。そんな小澄さんだが、幼少から絵の勉強をしていたわけではない。大東市に引っ越してきたのは6歳の時。出身は四条小中学校、大東高等学校、現緑風館高等学校と市内で育った。絵を描き始めたきっかけは小学生の頃。この子がもし将来絵を始めたいと言ったら肯定してあげてください。と当時の美術の先生が母親に伝えたという。美術部にも入らず画家を目指していたわけでもない。デッサンが嫌いで、このコップを描きましょうと言われても、俺が思うコップを描くのが好きだったという。近すぎて気づかなかった。高校卒業後、美術専門学校に入ったが、3ヶ月で退学。転機となったのは25歳の頃。このままではあかん。25歳までに何ができるかを探す。と決心し、がむしゃらに探したという。そして何もできないと絶望した時、初めて部屋中にある絵に気づいた。そこで始めた個展がきっかけとなって、エゴラッピンの CD ジャケットを手掛け、仕事として絵を描くようになった。その後、求められる絵と描きたい絵が合致せず、悩み、一度は会社員として働いた時期もあった。しかし、やはり自分が一番生き生きとできるのは、絵を描いている時だと考え直し、今に至る。最近はアーティストを目指す人たちへの講演の機会も多い。作品を通して自分のポンコツさを許しながら頑張ればいいと訴えたい。完璧な人が言ったらしんどいけど、挫折を経験している自分なら伝えられると熱く語る。そんな小澄さんの今後の活躍が楽しみだ。自分の作品に囲まれた小澄さんの写真が載っています。今後は5月23、24日に大阪城野外音楽堂でフェスつながらアートを行う予定。これで3番ホットタイムエッセイを終わります。
4番大東区第210回ヤマハエレクトーンフェスティバルファイナル井上奈々さん日野小学校が優勝。日野小学校6年生の井上奈々さんが昨年11月30日に NHK 大阪ホールで開催されたヤマハエレクトーンフェスティバル2019ファイナルに出場し、小学校高学年の部で見事1万1000人の頂点に輝きました。2歳から教室に通い、エレクトーンに触れ始めたのは3歳から。コンクールでは練習してきた曲を弾くだけでなく、当日提示された数小節からその場で作曲する即興演奏などの課題が与えられます。全国大会へ進んだのは今回が初めてということもあり、優勝が分かった時はとにかくびっくりしたと笑顔で話してくれました。家族や井上さんを担当する大東楽器小堀先生、小学校の担任沢田先生など、みんなの応援が力になったそうです。やめたいと思ったことは今まで一度もないという大好きなエレクトーン。いろいろな音色が出ることとリズムに乗って演奏できることがエレクトーンならではの魅力だと教えてくれました。4月からは中学生となる井上さんの将来の夢は小学校の音楽の先生。トランペットやトロンボーン、ユーフォニアムもやってみたいと尽きない好奇心が現在の結果につながっているのだと感じました。今後のさらなるご活躍を期待しています。 写真が3枚紹介されています。コンクールで演奏する様子、メダルをかけて微笑む井上さん、そして練習している様子です。以上、4番、大投稿終わります。